皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授の中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。いつも経営学部の教授だったんですけれども、4月から、大阪学院大学の国際センター、そこの、教授ということで、科目はですね経営学をそのまま教えてるんですけども、ちょっと今のポジションが少し変わったんですけれども、実は今日はですね龍谷大学のエコノミストの竹中雅治先生と一緒にライブやる予定が、5分前に電話したらまだ家におられるということで、15分ぐらいかかるということで、一人で、ちょっとまた、チャットというか、皆さんと一緒にですね、今のこの経済とか、今の動きをですね、全く用意してなくて、いつもそうする考えていきたいと思うんですけれども、新聞見たらですね今日の大きなニュースはチャットの GPT っていうんですかね、この前人工知能 AI の凄さというか、それもチャット GPT-4 っていうのはものすごい、例えばアメリカの弁護士試験もトップ南部で通るぐらいのですね、そういうことができたり、本当に人間がですね、すごく受験勉強とかしたら人間が機械化されるというか、機械的に暗記、苦労して暗記してきたのがですね全て役に立たないようになったと、極端な言い方ですけれども全部、そういう人工知能が発達してやってくれると、そしたらですね人間が機械化された、で反対に AI が人間化されるというか AI がもっとクリエイティブにいろんなことができるとっていうのが今の新しいテクノロジーの動きとすると、そうすればですね今チャット、GPT があまりにもすごいんで、イタリアとか世界でその規制をかけた方がいいとか、イーロン・マスクもいやこれやっぱり、AI をなんとかコントロールしなければ大変なことになるというのは予測されてますけれども、僕は、反対にですね大学の講義ももうできる限りそういう最新のテクノロジーを使って、そして最先端で、暗記とかそれを、そういう AI とかやらして、で人間しかできない、どちらかというと、感情とか、行動経済学というか、その限定された、その合理性とか意思決定とか、そういう人間しかできない何かと AI と、組み合わせて、何かが可能になるように思うんですね。そしたら、最小限の努力で最大の結果を出すようなそういう手法っていうのは生まれてくるような感じもするんですけれども、要するにこれから我々がやるべきことは、AI にできることは AI にやらせて、できるだけ、その自由な時間をですねクリエイティブに、費やしていくことによって新たなものが生まれてくるというふうにすごく思うんですね。そしたら、先ほども島田さんとちょっと話してたんですけれども、この僕のラジオもこのシンクタンクジャーナルもですね、今日も800回近いと思うんですけれども、いろんな、音声がこう残ってると、それは消すのはもったいないと、できる限り、その音声を残してくださいということで、USB に入れればですねすぐ入ると、で将来、その全てこうして日本語で話していることをですね、英語に、することが英語になって、そしてそれも全部文章化されるという、でそれをですね、この800回を A4 1枚に一番重要なところをまとめてくれというような指示をですね、チャット GPT に出せば、4に出せばですねそれをまとめてくれると、でそれがリスナーの皆さんにとって興味のあることをこの800回のラジオからピックアップしてくれて出てくると、そういうことが絶対出てくると思うんですね。でそれぐらい進んできたら、要するにそれをそういうテクノロジーを使うことによって、新たなものが生み出されるというような、そういうことを考えたりですね、今 僕はね1日1冊ぐらい本を読むのこれすごく自慢で、本当に新刊中心として本屋さんに行ってピックアップして、それを2時間ぐらいしか書けないんですけれども、要するにそれをまとめて、毎日だってそれがもう毎日1冊だから5年で1500冊とかですね、それぐらいのもうストックができてきて、でそれを過去のもう振り返ってまあ読んだりしてるんですけれども、それは別に頭に入ってるわけないけれども、読んだらやっぱりいろんなそこからですね学ぶことがまああるんですけれども、その中でまあそんだけ本読んでて、今日も新学期始まって、学生からそんな本読んでるんだったら一番いい本紹介してくださいということ、僕それ質問を受けた時に、それ自分で決めた方がいいと、本というのは自分がいいと思ったものを読むべきであるというふうに答えたんですけども、今回は、ちょっと違ってですね、これ皆さん読んで読まれたらいい本というのはこれ何やったかな、冒険の旅違ったかな、孫正義さんの、弟さんが孫泰蔵という方がおられて、二浪して東大入られた方で、それほどメディアで有名ないけども、やっぱりスタートアップとか相当やられるすごい方なんですけども、その方が冒険の本旅ちょっとあれやけど、出たばっかりの本をですね、これ結構分厚い本で、めちゃくちゃいい本ですね。哲学的なこう、例えばエマニュエル・カントの実践、理性批判とか、ルソーのエミールというか、勉強というのはこう要するに押し付けてやったらダメになると、まあ東大行くためにものすごく二浪されたんで相当勉強されて東大入れたのに、あんまり役立たないと、考えてみればああいう勉強というのは AI にやらした方が早いと、全然考えない、頭を使わないようなこう解き方をしてきたと、無駄であったと、だからこれから勉強する人はそういう自分の頭を使って、感性を生かしながら、こう勉強した方がいいと、要するに好きなこと、子供の時は、好きなことに夢中になることによって、こう時間の経つのを忘れて、そういうだから、そうして勉強した時に基礎は何だろうと言った時に、基礎っていうのはあるようでないんだと、基礎というのは押し付けて、それをベーシックを学ぶよりか、その人が興味のあることを自分で、学んで、そして興味のあることを仕事にしたらいいという、まあそういう本を、まあいろんな哲学的な構想みたいなのが書かれた本だけど、なるほどと思ったのは、本当にいい大学行くためには、相当まあ、勉強しなければいけないし、その勉強するということは、本来自分が、自由に遊んだり、そういう時間を削って、塾とか行って、勉強した人が、いい大学に行くと、でいい大学に行ったら将来が、保障されてるというのは昔の話であって、そこで AI が出てきてそういう暗記とかそういう決まった答え出すことに関しては、その機械化された人間よりかAI とかの方が優れてると、それを使いながら、創造、創発的、考えというか、計画でもですね、戦略っていうのは予定された戦略というのは理論的にすごい戦略を立てる、それはうまくいかないと、すごく、変化の激しい世の中、不確実性の高い世の中においては、環境に適応すると、それを創発的戦略といって、その世の中の変化に合わせながら自分が最も合理的感情を見ながらそれを解いていくというのが、一つの計画でいう戦略なんですね。まあそうすると、これがやるべきことは、チャット GPT とかそういう最高のテクノロジーを使いながらフルに活用して、まあ、iPhone でもその最新の、まあ、できるだけ、少し高いかも分かんないけども、それを自分で、持って、それを自分のアドバイザーとか秘書とか、あるいは、いろんなことを答えてくれる、身近に置くことによって、自分がマネジメントして会社を持った時、人件費もその最小限で、やることができると、それが付加価値の高い仕事につながるというのが、まあ、一つ今考えられることなんですけども、実際それは正しいかどうか分かんないけれども、要するに、もう事務系の仕事っていうのはおそらく、なくなるかもしれない、なくなるかもしれないということはないけど、一つの、ソフトのコンピューター、 チャット GPT あるいはそれよりもっとイノベーティブなものが将来出てくるんで、それさえあれば、いろんなことができるという世の中確実に来ると思います。その世の中が来るときにどうするかということを今から考えて、行動することが、大事かなというふうに思います。また話変わりますけれども、これ誰やったかな、佐治正春さんでよかったかな、佐治、名前、ちょっと間違ってるかもしれないけれども、物理学者の先生、もう80何歳の先生が書かれた本をですね、紀ノ国屋で、東京都の、ごめん丸善で、見つけまして、その本を読んで、僕は本当にすごい本で、その今題名忘れたな、今読んだばっかりの本ですけれども、その本の中に書かれたのは光の速度っていうのはだいたい30万キロで月から、こう来るのにほんの1秒ぐらいでその光を見ることができる、太陽は、ここに光が遠くまでに約8分ぐらいかかると。で今夜空を見てるときに、恒星輝く 星しかほとんど見えなくって、地球は惑星で恒星でないと、その恒星しか見てないけれども、本当に綺麗なところに行けば満天の星空でいっぱい見えると。しかしここにですね、他の星をいろんな惑星からいろんなものを入れればですね、その空自体が光ってるどころか全部星で埋まってしまうほど、こう星でいっぱいあって、ある遠いところは何億年光年から来てのをこの目で見ることができると、何億年前に何十億年前に走った光が目に届くまで、1秒間で30万キロ走っても来るぐらい遠いと、はるか宇宙っていうのは、それほど深いと。でその宇宙から来た、隕石か何かによって、こうまあ、地球ができて、月というのは地球 この隕石によって、破片のようなものが月、があって、それで重力でこう動いていると考えたらですね、宇宙の物質とこう人間のそもそもの DNA かもっと深い何かというのは共通しているものがあると。そしたら僕が好きなフレーズはエマニュエル・カントが実践的理性批判の中で言ってるのは、人生において、尊敬するすべきことは2つあると。1つは、天井に輝く星となると、もう1つは内なる道徳律。これ僕何回もこう好きなことで言ってるんですけれども、道徳律というのは実は自分が持ってる、この内にあるものというのは宇宙の目的と全く一緒であると。ということは、自分の内なるものを大切にしながら、AI とかチャット GPT をフルに活用することによって、こうすごいことが生み出されると。決して人工的に作り上げた教育なり、いやいややられる押し付けの教育、答えが決まってるような教育、それに反抗しながら自由にやっていくのがいいんだというのが、これは孫さん書かれた、冒険の書っていうか、孫太蔵さんの本で、僕はその本を読んだ時に本当にこう勉強なり研究探究というコンセプトが変わったようで、結局は、自分が持ってるもの、それはプラトンが言う早期というんですが、持っているものをエデュケート引き出すしか、方法はないと思ってて、いくら押し付けられてもダメで、自分が持ってるものを本とか人から話を聞いて刺激を受けたものを伸ばしていくと、これこそが今クリエイティブにできる創発的な、勉強かなというふうに思います。ということで、また今日もライブで独り言、大阪学院大学国際センター教授中野保でした。どうもありがとうございました。